10月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。沼津市と子育てのお話をここからお届けしていきます。この時間担当はコース FM アナウンサーの上田光平です。今月もよろしくお願いします。さあ今日はですね、いつも通りこの方にお越しいただいております。お願いします。
はい、プラウド沼津子育て宮代ひろみでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今日はという始め方をしましたけれども、はい、今日もという感じですね。
そうですね、毎月、はい、やらせていただいております。で今回が37回ということで、はい、やっておりますが、うんうん、まず早速ゲストのご紹介をよろしいですか。
はい、お願いします。
自己紹介をお願いいたします。
はい、ご無沙汰しております。酒屋月天文台、月夜のうさぎ天文台の矢田匠です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。矢田さんには2023年の9月にもご出演いただきまして、約2年ぶりの、はい、もう2年あそこから経ちました。楽しかったね。
いやつい最近のことのように記憶してますけど、はい、
そうです、そうです。でその時もちょうど秋で、秋冬の
そうですね、
はい、星座をってことで、はい、また違う季節で教えてくださいって言って、うん、でもそんなにすぐ頼ってもいけないかなって思って、
はい、温めて温めて
置いたら、ね、温めたら2年、まあまあいい感じに、はい、なりました。なので、はい、今回特にテーマっていうのを決めてないんですけど、その2年の間で矢田さんの天文台とかね、どういう風になっているとか、うん、地域にある天文台とはみたいな、今後これからの季節の星の楽しみ方を教えていただければなという風に、うん、はい、思っております。
で、2年前、はい、放送をお聞きいただいていたリスナーの皆さんもいらっしゃれば、
はい、
今回初めて、
そうですよね。
矢田さんのことを、
はい、
知るという方もいらっしゃると思いますので、う
んうんうん、
そもそも酒屋付き天文台とは一体何ぞやというところから、ね、ちょっと伺いたいなと。
いいですか。
あ、いいですよ。
はい。フリートークです、こちら。はい、
予定にございません。
はい、すいません。
はい、
教えてください。
はい。丘の宮の、はい、酒の矢田というところにの屋上ですね、屋根に天文台があります、
うん、
そこを月夜のうさぎ天文台と呼んでいます、
うんうん、なので住宅街に、
うん、他の宮ですね、
そうですよね、歩いていけるところに突如天文台があるっていうイメージですよね。
そうですね、
はい、
はい、
そういう
丘の宮っていうと、そう、住宅街っていうのもそうですけど、ちょっと標高高いので。
はい、あとね。
うん。
あ、そう、ごめんなさい。あそこは、飛び番地の、
う
ん、私のところ、丘の宮になる
んですよ。あるんですよ。
丘の宮っていうと、なんとなくね、ちょっと上のイメージ。
周りを囲む、まあ、緑が丘ですか。
緑が丘、はい。町内としては緑が丘になります。
緑が丘なんですね。
はい。はい、そうすると、角池。
そうです。
そうか、
はい、
そうか、
はい。
そうすると、そんなに標高も高いところじゃないってわけですね。
そうですね。もう標高20メーターのもんですね。はい。
なるほどね。
本当ですね。そういう意味でも平たいところに急にって意外ですね。
そうそうそう。
はい、
そこに天文
台。確かに確かに。
標高高いところに天文台なのかなと思いきや、
はい、
住宅街の中の酒屋さんの中に天文台があるってことですね。
そうですね。
へ
ぇ、変ですよね。
変ですよ。
2年前にもご紹介はいただきましたけど、
はい、
そう、場所をしっかり私はまだ理解しないままでしたね。
はい、
なるほど、なるほど。
今ちょっとこうお伝えすれば、ああ、そこねっていうぐらい、いろいろなんかこうスポットはあるのですが、うん、はい、はい。
なるほど。
ね、
で、最近実はトピックス話題があって、
はい、改修工事されたっていうことですよね。で、何がどう変わったのかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。
はい、実は天文台の床が雨や湿気ですね、
はい、
をちょっと吸ってしまっていて、
はい、
だいぶそれが朽ちてしまった。
うーん、
で、そこで、
はい、
6月からクラウドファンディングをさせていただいて、うん、まあ結構ね、遠方の方からもね、ご支援いただいて、
はい、
で、おかげさまで目標に達することができました。
うん
うん、それで、9月から工事に入って、はい、丸々1ヶ月、28日に無事完成しました。
はい、
で、天文台に上がる階段が結構、うん、ま、海からは距離があるんですけども、塩害で錆びたので、再塗装をして、綺麗にさせてもらいました。で、以前結構官房会やっていると、
はい、
なんかすごく楽しくて、うん、子供がねぴょんぴょん跳ねちゃうんですよ天文台の中で、
はいはい、
でそうするとね床が結構揺れちゃって望遠鏡も揺れちゃってって、うん、もうちょっとね
怖い、
そう、あの見てると月がバンバン動くんですね。うん、でまあそれはねぴょんぴょん跳ねてもらうのは今でもしてほしくはないんですけど、はいはい、あのだいぶ床を張り替えたことでその振動も抑えられてちょっとより長く安全に観望していただけるようになりました。
ぴょんぴょんはあれですよね、月夜のうさぎだけにでしょ、そういうことですよね、はい、ほらそうなんですなんてだいぶいろいろおかしいんだけど、
全校2人のやりとりがこうギャグを入れながらも真面目な会話なんで、
私だってふざけたつもりが、そうなんです
よ、そうなんですよって真面目に宮田さん回答
だからうさぎですから ね、
この天文台っていうのはこう普段から利用できるってわけではなくて定期的な観望会
で
伺うことができる、
はい、
これ有料の観望会はありますか？
ないです。
ないんですよね。そうなんですよ。だから多分クラウドファンディングで修繕の費用をまあ募ったっていうことですね、
うん、そうなんです。
いわゆる多分天文台って想像する方はじゃあ入場料がいくらでとかっていう、要は営利目的というかそういうことだと思うんですけど、じゃないんですよね。
じゃないんです
よ。いろいろが変。
じゃあもう観望会開催となれば皆さんどうぞどなたでもって感じですか？
そうです。小さいお子様から、うん、ちょっと階段上がるのが怖いんだけどでも見たいんですよねっていう方から、うん、まあ参加費は取っていませんので、
はい、
まあ酒屋付き天文台ですからちょっと缶ビールの一本でも買いながら観望してもらえれば、うん、
なるほどね。
それはそれで
いい、
楽しいかな
っ
ていう感じですね。
なるほどね。
これもまたちょっと質問あれないんですけど、なんで作家屋に天文台作ったって聞いてもいいですか？
はい。もともともう50年以上続く酒屋をやっているんですけれども、はい、たまたま私が星を見るのが好きになっていて、うん、で、購入した望遠鏡が結構、
はい、
まあ動かすにはいい重さのものなので、
はい、
観望をしようと思うとバラしてあったものを組み立てて見る、うん、見たらバラしてまたしまう、
はい、
でそれは自宅のところではそうはしてるんですけれども、ちょっと遠方へ行って写真を撮りたいなんていうと、うんうん、それを車に乗せバラ組み立て撮影をし、うん、バラして車に入れまた家に戻ってしまうという一連の声がものすごく大変になってきてしまったので、はいはい、ちょっとそれでしたらいいかしら建てても天文台っていう感じで、
割と急カーブでした。そうですか。
そうなんです。
あの
ノリで行かないと、
はい、
いろいろ怒られるので、
あ、
作りたいんですっていう話をどんどん持っていかないと、はい、いろんなところから
へ、
いやちょっと待ったってなるかな、ならないかなって、もう勢いですね。
勢いでやったということですね。じゃあ回答は勢いで作ったと、勢
い
で、
まあ、いわゆるノリでお作りになったというわけですけれども、
は
い
は
い、
へ、
地元のお子さんたちも結構いらっしゃるでしょう。そうすると観望会やりますと。
そうですね、うん、23年の中秋のお月見会では135名、
うん、
トータルで来ました、
はい、
だから去年24年は111名、
あらららら、すごい。
で今年25年も、中秋のお月見会やりましたけれども、うん、そこでも131名
すごい来ました。
すごい。
この収録の数日前ですね。そうですね、
はい、
はい、それはそれは。もうなんかお月見しない子とかいませんか、そうなってくると。もともこもないですか。
すごい質問しますね。
コミュニティみたいに楽しそうじゃないですか。だって夜に、
ね、
夜じゃないですかね。夜に子供も大人も集まっていて、何かしらの飲み物とか食事ができたりすれば、まあ、月という共通の話題はある、うん、あれども、月を見てる時間とコミュニティで楽しんでる時間とどっちが長いかなっていう。
そう。それはね、すごく参加されてる方の顔を見ていると、
はい、
ちょっとあ、どっちをメインにしてたかなっていうのはあるんですけど、
はい、
でも共通言語として月を見る お月見をするということで切っていくと、はい、なんかそうやって家族が楽しめる時間っていうのは最近あまりないのかな。同じテレビを見ます、
はい、
同じ映画を見ました、同じ本を読みましたっていうのが、はい、私たち50年ぐらい前の人だからすると当然あったことだと思うんですけども、はいはい、最近もうそれぞれ個々がっていうようなことになると、そういう共通言語に近いものがないとすると、うんうん、月を見るということで共通言語化されて一緒に楽しめる、はい、もう私はもうご家族が楽しんでくれればもうそれでいいんじゃないのっていう感じにも感じてます。
ちなみにぴょんぴょんした人はいましたか？
今回ですか？
はい、
いました。
やっぱりいたんですよ。
まあ、あの子供の気持ちを考えますとね、
連動してますからね、子供の体と心がね、うん、
非日常ですもんね。
そうですね、
なかなか見られない体験がそこにあるわけですからね。
はい、ちなみに今まあ10月じゃないですか、はい、この10月末から冬の間、夜空の楽しみ方ってあるんですか？
ありますね。一つはちょっとこれは望遠鏡を使わないといけない話になるんですけれども、はいはい、土星が今ちょっと面白い、まあ、今年に限らずなんですけど、はい、大体夜空を眺めて望遠鏡で覗くようなチャンスがあると、うん、土星は一度はまられるんですが、
はい、いわゆる分かりやすいっていうことですかね。
和が見えるんですよ、
はい、そうですよね。
で、土星といったら和っていうイメージなんですけど、はいはい、その和が地球上からでは水平になってしまって、
うん、
串団子のような形になっているっていうのが今年16年ぶり、約16年ぶりなんですけど、
団子になる土星、
はい、
面白。
私今54なんですけど、
はい、
16年ぶりで計算してくると、まだね、2回しか見たことないんですよ。
前の記憶ありますか？
あります。
ある。きっとニュースにもなってたけれど、あれで。
そう、だから結局、はい、周りにそういう望遠鏡で見せてくれる施設が身近になかった、はい、ちょっと遠くまで行けばあるんだけれども、はい、っていうことがあるので。
そういうことですね。いつ見れるんですか？
これはね、はい、もう見えてます。
もう見えてるんですか？もう見えてます。
実は
もう団子なんですか？
もう団子になってます。
もう団子になって
ですから、この間の中秋のお月見会でも、はい、ちょっと雲が切れた瞬間があったので、はい、月を見ようって言いながら土星も見ました。
は
い、
で団子、
はい、
月と団子じゃないですか？
はい、そこかけてます。
かけてる。ほら、もうこういうことなんですよ。私はふざけていたいだけなのに、はい、
もう
合ってる。
ふざけるボールを、ふざけたボール投げるんだけど、真面目に受け取ってくださるんです。
どうしたらいいですか、ね、
っていう表現でいいですか？
はい、合ってます。
で、その土星というのはね、今お話しいただきましたように、まあ望遠鏡がないと楽しめないということなんですけれども、うんうん、これなかなかね、望遠鏡をお持ちじゃないっていう方もいらっしゃるでしょう。
はい、はい、
そういった方でも楽しめるっていうのはいかがですか？
イベントとしては、
はい、
ちょっとおつ土星を見る会とかはやりたいと思いますし、
はい、
一応今度11月15日、
はい、
アシュタカのテニスコートの芝生広場で、うん、土星を見る会っていうのは一応やります。まあ、その辺はね、後で詳しくご説明しようかなと思いますけど、
はいはい、
望遠鏡を使わなくても楽しめることっていうのはいっぱいあるんですよ。
うん、
で、まあ、具体的に言うと11月5日の日に、
はい、
スーパームーン、月が地球に接近、
はい、
再接近してくれる、はい、まあ、35万キロ、約35万キロまで近づくので、
はい、
まあ、それアメリカの方ではビーバームーンとかって言いますが、これ毎回満月の時に写真を撮って比較すると、あ、 14% 約 15% ぐらい大きく見え撮れるねっていうことが分かるんです。もしくはその距離の計算式の数値を見て、あ、近いねっていうのは分かるんで、それはもう完全に大人の見方になるんですけど、子供さんと楽しむんであれば、
うん、
よいしょ、何かが出てきたんですよ。よいしょで、何？あ、 ありがとうございます。五
円玉。
あ、
五円玉。今ね、
はい、
2枚の五円玉を私たちのところに1枚ずつ、
はい、
ピカピカ、
はい、ちょっと綺麗にしてきました。
ありがとうございます。
これをね、あの前回の時にもご説明したかもしれないんですけど、はい、肘を曲げずに、はい、これ親指と人差し指でこう挟んでもらうんですね。うん、
親指と人差し指 で、
はい、で肘を曲げずに
伸ばすという感じです、
ね。五円玉を、
はいはい、右でも左でもいいですか？
いいです。自分の好きな方で。はい、で、この五円玉の穴がこれね開いてる、開いてますよね。
はい。はい、
これに月が入りますか？どうですか？
待って。あれをちょっと月と見立てて。
これは肘を曲げずにね。
曲げずに。これね大人の方でも子供さんでもね。
はい。
ね肘を曲げちゃダメだよっていう説明しながらやると。
今これを天高く上げてるつもりなんですけれども、はい、正直この姿勢が辛い。
わかります。肩ですよね。わかります。しかも私は目も追いつかないといろんな問題が。
ダメだ。マイナスのことばっかり出ちゃうからね。そうじゃなくて、違うの。
ほら、
いかに綺麗に見えるからっていう話ね。そう。
で、そこで、人間、工夫というものがあります。
人間工夫。人間工夫。天文見ちゃダメです。
そうね。
これ、挟む感じ。親指と人差し指で挟む感じ。
はい。
これで肘をまっすぐにしていただくと、はい、多分子供さんやりやすいと思うんです。
なんでこれ肘を曲げちゃいけないんでしたっけ？
距離が変わっちゃう。
五円玉の周りを挟むっていうやり方ではなくて、はいはい、五円玉の平たい部分、こう下を持って、
はい、
上に
肘を伸ばす。あ、この方が楽
なんですよね。
これ下でじゃないですか、右手を支えて。いいですか、これは。
うん、いいです
よ。いいですね。
うん、はい。
そうすると。
反対側の手でね。
はい。
そう、はい。そうすると、辛くないんで。
はい。
そうすると、これが、五円玉の穴の中に月が入るかどうか。
はい。
入るかどうか。
そういうことですよ。だから、入ってる時と、入りきれない時は近づいてるってことですね。
近づいてる。
はい。
ああ、そういうこと
ですよね。大きさ。ここからのぐらい誤差っぽいくらいってことですか？
ぐらい。で、これは満月の時だけじゃなくて、たまたまお買い物の帰り際に、なんか子供さんと一緒に月が出てるね、あ、五円玉、そう、さっきの五円玉、五円玉って言って、こうやってやった時にその半分ぐらい欠けてる月も、こん中入りますかっていうのをやると、おそらく子供さんと、なんか、今までやったことのないようなことが経験できる。
なるほど。
結局そういう語りかけですよね。ご縁があろうが、なんていうか、やろうと思わないですもんね。
いや、こういう活用の仕方っていうの。はい、これちなみに。
ふざけちゃって腕痛いって言って、
もうこれふざけた質問かもしれませんが、これ50円玉じゃダメなんですよね。
あ、それいい質問なんですよ。
ふざけたのに褒められるっていうこの辛さが分かりますか？
でもいい質問？
いい質問ですよ。
あのね、気にはなったんですよ。
はい、
ええ。
あ、そういうことです
ね。同じように穴が開いてますでしょ？
おそらく、はい、そういうふうなことは子供さんからも言われるはずなんですよ。だから、やってみようか。っていう魔法の言葉をかけてあげると、じゃあ50円玉出して、で、それ持って帰られちゃっても、
はい、
ただ10倍になるの、価値の10倍になるだけだから50ぐらいはいいかって思うっていうのはあるので、
はい、
じゃあそれでやってみてどうかな、
はい、
これ比較することに直結するので、
は
い、これすごく本当にいい質問なんですよ。
ありがとうございます。
こうやって褒められるのとかが嬉しいっていうのありますよね。
めちゃくちゃ嬉しいし、
来ちゃうっていう親も嬉しいし、
ね、めちゃくちゃ嬉しいし、今このくだり、はい、台本に一切ない
んです。一個もないんですよ。何にもない。何にもない。
すごいね。だけど、五円玉、親子でやってみてください。
そうですね、
親子で、五円玉、
はい、
あるいは五十円玉、
はい、
比較をしながら、月をめでてみると。
うんうん
うん、
面白いですね。
だから
果てしないですよ。そうなってくると5円と50円の真ん中の穴の大きさ一緒かなとか、
そう
気になってきますよね。重ねてみたくなった
り、ね、そうすると、はい、なんか実は5円玉の穴がずれててこれ出やがったとかね。
そうそう
本当ですよ。
たまにあるんですよね。
あのずれて
るミスコインみたいな、
ね、はい、
でその話はさておき、
そうです
あの近々で言うと、今ご案内いただいたけれども11月5日のスーパームーン、
はい、
まあ、ビーバームーンとも言いますし、
はい、
あとはあの星で言うと 流星群の季節にもなるんですね。
そうですね、はい、はい、冬場にかけてきますので、うんうん、ちょっと寒いんですけど、はい、しっかり防寒をしていただいて、12月の、14日に、うんうん、
はい、
双子座流星群があります、うんうん、
はい、
で流星群っていうのは流れ星がここの14日をピークに頂点にして流れますっていうことなので、うん、はい、うん、この日だけじゃないんですよね。
あ、
その前後とかを見てもらうと、
はい、
だんだん、あ、ちょっとずつ流れてきてね、あ、今日14日、うん、あ、やっぱり一番流れてるねっていうふうなのがよくわかると思います、
うんうん、
ただ、はい、ただ、
ただ
流星群の場合はどこに流れるかがわからない。
そうなんですよね。どこ見ていいかわからない。
広い空のどこ、うん、あ、そういうことですね。
細かい話をすると、双子座流星群と呼ばれているのは、双子座の辺からいっぱいひょんひょん流れますよ、はい、っていうことが分かっているので、双子座流星群と呼ばれるので、うん、それが双子、じゃあ双子座を見ていればいいかっていうと、そうではない。っていう方向が流れてくる方向が双子座の方向からですよねっていうので、双子座流星群なので、うんうん、どこを見ていても流れることが多いです。
あ、
このピークの
頃は。そういうことなんだ。
結果絞れたようで絞れてないじゃないですか。うん、
あ、まあ、ただ、今のお話だと、大体見上げていれば、
う
ん、
そうです。
見られるよねっていう話ですね。はい
は
い、
見られそうなんですか、今年。
今年は、月明かりがあまりないので、
はい、
条件としては一番いいですね。
あとはお天気がバッチリ合えばね、晴れていればということになる。これは12月14日、双子座流星群。まあ、この前後ということですね。
結構ありますね。そう考えると、空を見上げて楽しいよというタイミングが、うん、ね、いっぱいあるもんですね。ね、
で、そのきっかけとなるような、はい、観望会も予定されていますので、最後にちょっとね。
あ、そうですね。もう最後の時間ですか。
はい。
はい、あらららら。11月以降の観望会の予定を、
あららら、
じゃあもう一度改めましてで教えてください。あとは情報の取り方ですかね。
ね、
はい。
11月2日の日曜日に、
はい、
これは私のところの天文台で、
はい、
13夜のお月見会をします。
はい。
15夜を見られた方は、片目付きはダメだよ。っていうのは昔から言われてるので、両方見るのが一番縁起がいいんだよ、片方はダメなんだよっていうのが言われているので、はい、ワンセットのような感覚で。
15夜と13夜がワンセット。なるほど、100何人とおっしゃってました
か。はい、131名。
すご
い。で、これはSNS で。情報発信していますので、
うん、はい、
事前申し込みをしていただければ嬉しいと思ってます、
はい、
で同じ11月のところでは、
はい、
15日の土曜日、
はい、
先ほども言いましたが、うんうん、明日かテニスコートの芝生広場で土星の観望会を予定しています、
はい、はい、団子の土星、
はい、でこの、ね、詳細の案内は、うんうん、11月1日号の広報沼津に掲載されますので、はい、そちらをぜひご覧ください、
はい、もう少し後に出るこの放送ぐらいもっと後ですね、
11月1日号
ですから、ね、はい、
はいはい、この放送が終わってから
そうですね
ということになります、
はい、
広報沼津は冊子だけではなくて沼津市のホームページでも電子版でご覧いただけますので、う
ん、はい
はい、放送エリア外にお住まいの皆さんもアクセスができますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います、はい、それから観望会に参加いただける方はぜひなんですけれども、うん、それ以外こうご自身のご判断で観察する際には、うん、周りの皆さんの、
はい、
に迷惑ならないように、ね、
あ、そうですね、
場所などのルールマナー守っていただいて、
は
い、
安全もですよね、はい、そうですね。もう今年のちょっと気候が分かんないですけど、11月はさすがに寒いですよね。
さすがに寒いと思ってます。
はい。だから暖かい格好をしてそういうことですかね。
なんかどちらかというともうそういう希望ですよね。
そうですね。
そうあってほしいという、ね、
涼しくあれ、
はい、
はい、涼しいとこじゃないかもしれないですけど。
まあ、特に12月の双子座流星群なんかは防寒対策、はい、しっかりとしていただきたいと思いますので。
本当ですね。
まあ親子で楽しく、うん。
はい、
はい、 めでていただきたいですね。
そうですね、はい。明日カウンド公演だったらもう散々ぴょんぴょんしてもいいですね。
でもじゃあそこはもう。
ぴょんぴょんぴょんぴょん。
死骸のあるぐらいのいい芝生が生えてますので。
死骸のある。
気持ちよさそう。何、ね、寝そべったりもできるんですか、
寝そべってもらって全然。
寝そべっても見られるという。ということですので。面白い。
はい。
はい、
皆さんぜひとも、この、秋から冬にかけて、観望を楽しんでいただければと思います。うんうん、ということで今日はですね、酒屋付き天文台、八田匠さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、宮代さん、今度は来月、
はい、
11月またよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ここまでワンヌマプラス子育てでした。